先週の礼拝説教はイエス様の洗礼についてでした。マタイ福音書の3章。イエス様がバプテスマのヨハネのところに来られ、そして謙虚にもバプテスマのヨハネから洗礼を受けられた。そしてその時に天が開け、神の霊が鳩のようにイエス様の上に下ってくるということがありました。そして御父の声がありました。これは私の愛する子、私の心にかなうものという声でした。今日はその次のマタイ福音書4章を見ていきたいと思います。そしてイエス様が荒野で誘惑をお受けになるその場面です。そしてその場面から私たちは神の民の生き方とこの世の民の生き方の違いについて、もっとラディカルに言うならば、イエス様の生き方とサタンの生き方の違いについて見ていきたいと思います。それが非常に明確なコントラストとして表されています。イエス様は40日40夜の間、荒野に行かれました。そこで悪魔からの誘惑を受ける。それが父なる神の御心でした。40という数字は聖書の中では試みの数です。テストの数、それが40です。神が救いのためにアブラハムという人物を選ばれました。そしてアブラハムに、あなたの子孫はこの空の夕空の夜の星のようになるというふうに語られました。そしてアブラハムはそれを信じました。神はそれを彼の義と認められたというふうに聖書には記されています。アブラハムが神に信頼したことを良しとされました。そしてその後すぐに創世記15章13節からこう書かれています。これ旧約聖書の一番最初の書物ですね。創世記その15章13節ですから、聖書の結構初めの部分にもう救いについて書かれているんですが、アブラハムに、今あなたには子孫がいないけれども、あなたの子孫はこの空の星のようになる。そしてそれだけではなくて厳しいことを書かれています。ちょっと読みますね。創世記15章13節、主はアブラムに言われた。アブラムは後にアブラハムと呼ばれるようになります。あなたはこのことをよく覚えておきなさい。あなたの子孫は異国の地で寄居者となり、400年の間奴隷として仕え苦しめられる。しかしあなたの子孫を奴隷にするその国民を私は裁く。その後彼らは多くの財産を携えてそこから出てくる。これはアブラハムにもうすでに息子が与えられる前に言われた神からの言葉でした。あまり嬉しい言葉ではないですね。皆さんがに神様が、あなたには今子供がいないけれども、これから子供が与えられ、その数は増えていきますが、外国に連れて行かれて400年奴隷にされますって言われたら、と思いますね。嬉しいことではない。だけれども、神はあらかじめそれを計画として定めておられました。なぜか。なぜだと思いますか？神の祝福のアブラハムの子孫であるはずなのに、400年の奴隷ってどういうことって思うと思います。こういうことだろうと思います。神にお仕えするためには試練を通らなければならなかった。まるで金属が純粋になっていくときに火で焼かれるように、そのようなところを通らされる必要があったということだろうと思います。そして事実、聖書を読みますと、400年ある430年の間、エジプトで奴隷とされた後に約束の地に向かっていきます。400年の後に、今度は40年アラノを通って、そしてようやく約束の地に入っていく。それがイスラエルの民の歴史でした。そこから学ぶことができることは、神に仕える前に我々は試みを通らされるということだろうと思います。そしてイエス様の洗礼を受けて、神からの祝福の声を聞いた後に、荒野に出て40日間の間試みを受け、そしてパブリックミニストリーへと進んで行かれたわけです。今日の聖書箇所をお読みいたします。新約聖書マタイによる福音書の4章の1節から11節までお読みします。 さてイエスは悪魔から試みを受けるため霊に導かれて荒れ野に浮かれた。そして40日40夜断食した後空腹を覚えられた。すると試みる者が近づいてきてイエスに言った。神の子ならこれらの石がパンになるように命じたらどうだ。イエスはお答えになった。人はパンだけで生きるものではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きると書いてある。次に悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の端に立たせていった。神の子なら飛び降りたらどうだ。神があなたのために天使たちに命じると、彼らはあなたを両手で支え、あなたの足が石に打ち当たらないようにすると書いてある。イエスは言われた。あなたの神である主を試してはならないとも書いてある。さらに悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、世のすべての国々とその栄華を見せていった。もしひれ伏して私を拝むなら、これを全部与えよう。するとイエスは言われた。退けサタン。あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてある。そこで悪魔は離れ去った。すると天使たちが近づいてきてイエスに仕えた。れが荒れ野での40日の箇所です。この誘惑の中に神の民の生き方と世の民の生き方の違いが明確に現れています。悪魔からの誘惑の方向性というのがこの世の生き方の方向性です。簡単に言うと、イエス様の語られた生き方、それが神の御国に向かった生き方、それがキリスト者の生き方です。今日はそのクリスチャンライフというのはキリスト者の生き方とはどういうものなのかについて3つの点からお話をしていきたいと思います。第1番目、クリスチャンライフは神への信頼と共に始まる。クリスチャンライフというのは神への信頼、これは信仰と言っても構いませんが、と共に始まるということです。皆さんは神との出会いというのはどういうふうに経験してこられたでしょうか。私は家がキリスト教の家ではなかったので、創造主なる神、聖書の神については全く知りませんでした。教会に行くまでそんなことは思っても見ませんでした。なので、自分にとってのキリスト教との出会いって明確にこの日っていうのがあります。1982年の4月23だったと思いますけども、その日、明確な日というのがあります。そしてそこからいろいろ神を求めていくというプロセスがあります。ただクリスチャンホームの方々、あるいはキリスト教世界の中で生きておられる方々は、神との出会いというのは、明確な出会いというのはないと思います。いつの間にか信じてた。神がいるということ、神が愛してくださっているということをいつの間にか信じてたというのは普通のことだと思います。例えて言うならば、皆さんはあなたのお父さんが本当にあなたのお父さんだといつ信じましたかと聞かれても、いや、もうずっといたし、ずっとお父さんだからずっと信じてましたというふうに答えざるを得ないと思います。もちろんいろんな出来事を通してだんだん信頼を深めていったり、距離が近くなったり遠くなったり、いろんなことあると思います。だけど、生まれた時からずっとそこにいたわけで、この日からお父さんを父と信じましたというのはおそらくないと思います。子供はお父さんに信頼をします。例えばテーブルの上からお父さんのところにジャンプして行ったりするってこともありますね。お父さんがしっかり抱きかかえてくれるって信じて疑わない。そしてお父さんもそのように受け止めます、子供のことを。子供はお父さんを信頼してるし、それはだんだんだんだん信頼をしていくでしょう。キリスト教に出会ったと思う人も、例えば高校時代の私のように、同じように神に作られているわけで、神の方から見たら、我が子がやっと自分のところに帰ってきたということに他なりません。クリスチャンではなくて、 教会に行って初めてキリスト教に出会ったという人も、あなたも神の側から見たら、神に作られた大切な人であって、教会に来る前も来た後も同じように神に愛されている。それは変わることはないんです。その神への信頼が増していくということ、それが私たちにとっては大切なことでした。イエス様のこの誘惑を見ていきたいのですけれども、神の国の方向とこの世あるいは悪魔的な方向っていうのは方向が違うんですね。第1番目の試みは2節からですが、40日40夜断食した後に空腹を覚えられたとあります。まあそりゃそうですね、40日も何も食べなかったら空腹になるでしょう。でイスラエルの地というのは石がいっぱいあるんです。石とか岩とかいうのが本当にたくさんあります。そしてその荒れ野でイエス様誘惑を受けたわけで、でサタンはイエス様に言います。神の子ならこれらの石がパンになるように命じたらどうだ、できるだろうそのくらいのことは、というふうに寄ってくるんですね。できないわけではない、イエス様はもちろん。しかし人はパンだけで生きるものではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きると書いてあると聖書を引用して答えられます。これは次のスライドを出してもらいましょうか。どういうものかというと、自分の欲求を満たすということ、そして神の御心を求めるということ。サタンの誘惑は、お前腹が減ってるんだろうからパンを作ればいいじゃないか、そういう奇跡をやってみたらどうだ、というのがその誘惑でした。それに対してイエス様は、私は神の御心を求めます、パンだけで人は生きるのではない、というふうにお答えになった。これは有名な言葉です。人はパンのみにていくるにあらず、この文語体で覚えておられる方も多いと思います。人は実際パンだけで生きるのではありません。食べ物は私たちは必要です。ここでいうパンはもちろん炭水化物のパンですけれども、胃袋を満たすものですが、それだけで生きるのではない。イエス様は言われました。私は命のパンであるというふうに。今日日本で食べるものがなくて死んでいく人というのはほとんどいません。餓死していく人はほとんどいらっしゃいません。日本にはいろんな制度があります。そして最低限の食べ物、飲み物、生活水準を満たすことは法律で定められています。ですから、餓死する必要はこの国ではない。それは素晴らしいことだと思います。にもかかわらず、毎年2万人から3万人近くの方々が自ら命を絶っている。パンがないからではありません。食べ物がないからではありません。パンがあっても生きていかれないという現実があるんです。自分の人生の意味が認められなくて、いじめを受けていて生きるのが辛くて、あるいは病のゆえに、パンがそこにあっても生きることができない方々がたくさんおられます。東京における問題はパンが少ないことではなく、もっともっとといろんなものを集めようとして、自分の心の中にある空虚感を満たそうとして、さまざまなものを買い、必要でないものも買い、そしてパンも買い、そしてダイエットしなきゃという状況にあるということではないでしょうか。イエス・キリストはパンはもちろん必要だというのを知っておられましたし、弟子たちにもパンを与えられました。5000人の給食の場面でもパンを増やして与えられました。しかし、パンは必要だけど、パンだけで生きるのではない。一番大切なことは神の御心を求めることだというふうに語られた。これはすごく大切なこと。これ一つ目の試み。二つ目の試みは5節から。次に悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の端に立たせていった。神の子なら飛び降りたらどうだ。神があなたのために天使たちに命じると、彼らはあなたを両手であなたの足が石に当たらないようにすると書いてある。聖書からの引用をするわけです。イエス様は聖書を用いて、 人はパンの身にて生くるにあらずというふうに答えられたから、今度は聖書を用いていきます。ここで分かることは、サタンは聖書をよく知っているということです。もっと言うならば、あなたが聖書をよく知っているからといって、それはあなたが神に近づいているという証拠にはならないということです。おそらくサタンの方があなたよりも聖書をよく知っているでしょう。聖書を知っているということは、それだけでは益にはならないということです。幼子のような心がなければならない。純粋に神の御心を求める心がなければならない。悔い改める心がなければならない。聖書を自分のために用いるのであってはならないということです。この奇跡、神殿の頂からジャンプをして怪我もなく着地する、これみんなすごいなというふうに言うと思います。でもイエス様言われた、あなたの神である主を試してはならないとも書いてある。自分の栄光を示す奇跡ではなくて、神が何を求めておられるのかということをイエス様は求められた。大体この40日のアレノの試みも、神がそれを願っておられるから、求めておられるから、導いておられるから、そこに行かれたんです。イエス様はちょっとアレノ行こうかな、そろそろなんかっていうんで行ったんじゃないんです。霊に導かれていった、聖霊によって導かれ、それは御父の御心だからです。神の御心を何よりも求め続けた、それがイエス様の生き方であったということを思い起こしたいと思います。3番目の奇跡、非常に高い山にイエス様を悪魔を連れて行きました。そして世のすべての国々とその栄華を栄光を見せてこう言うんです。もしひれ伏して私を拝むなら、これを全部与えよう、これを俺のものだからみたいに言ってるわけですね。これが悪魔のものだとは私は思いませんが、一時的にそれを使用することができるようにさせる力は悪魔は持っていたのだろうと思います。ひれ伏して悪魔を拝むなら、これは全部与えますよっていうふうに言う、何というわけでしょうか。悪魔にひれ伏し、この世の栄華を求める、そうではなく神の御心を求める。イエス様は、退けサタン、あなたでの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてある。この方向性、この3つの誘惑、あるいは奇跡を起こすようにという誘惑、これらが神の国に向かっていくクリスチャンの歩みと、この世においてこの世だけのことを考えて生きるこの世の人々との生き方の違いなんです。つい先日オリンピックがあり、今はパラリンピックが行われています。オリンピックの選手でもしメダルが確実になるのであるならば、ドーピングをしてもいいかというふうな問いがあったそうです。少なからぬ方々がそれに対してイエスというふうに答えている、それほどの誘惑であるということです。オリンピックでメダルを取るということは、悪魔にひれ伏してでもそれを得たい、悪魔にひれ伏してでも豊かになりたい、地位を得たい、有名になりたいという誘惑に私たちは日々直面しているのかもしれません。イエス様は奇跡を行われました。いくつもイエス様の奇跡ってどういう奇跡だったか覚えておられますか。イエス様の奇跡は、病の人を癒すこと、怪我をした人を治すこと、そういうのありましたね。またイエス様の奇跡には、亡くなられた方をよみがえらすという奇跡もありました。またイエス様の奇跡には、嵐を沈めるという自然の奇跡もありました。これらに共通しているのは何かというと、俺ってすごいだろ、こんなこともできるんだぜではなくて、天の御国の性質を表す奇跡だったということです。天の御国には病気の人はいません。怪我をすることもない。だからイエス様は病気や怪我の人を癒された。天の御国では永遠に生きることができます。だからイエス様は亡くなられた方をよみがえらせた。天の御国では自然災害や大地震や嵐が来ることもない。だからそれを、その前味としてイエス様は示されたんです。この神の国の生き方、イエス様の生き方と悪魔の、そしてこの世の 民、もうこれ、それイコール悪魔というとちょっと表現きつすぎると思いますけど、方向性としてそういうのはあると思います。その違いは何か。神の御国の生き方、それは神を愛し、神の愛のうちに神を愛し、隣人を自分のように愛する生き方です。そして神の御心を求める生き方。天の御国に向かった生き方をしている。それがクリスチャンライフだということです。それに対して、この世の生き方、あるいは悪魔的になってしまう生き方というのは、この世のことを第一とし、自分の欲求、自分のやりたいことを第一とし、時には悪魔にひざまずいてでもそれを得ていこうとする生き方。天の御国は神のご性質を帯び、そのように天に向かった生き方をする。神が何を求めておられるのか。それがこのイエス様が明確にパブリックミニストリーの前に明らかにされた内容だということです。それが第一番目。クリスチャンライフは神への信頼とともに始まっていきます。クリスチャンライフ第2番目、クリスチャンライフにはこれが私が求めていたものだという確信が必要だということです。これは重要です。私はクリスチャンとして歩み始めた、イエス様のことを信じたのは1982年の年末のことですけれども、ですからもうかなり年月が経っていますが、こうクリスチャンライフというのは何か鉄棒のようなものに一生懸命こうしがみついてこう頑張って生きるというものではないというふうに教えていただいていました。だけれどもやっぱりそういう性質もあるように感じていました。そして自分が失敗するとき、ああうまくいかない、また罪を犯したというときにはがっかりしていました。クリスチャンライフっていうのはじゃあどういうものが本質にあるのか、それの説明をしていきます。その当時の私の理解よりも随分と理解は深まっていると思いますし、これは皆さんにとっても有益なものとなることを願っています。次出してくださいますか。イエス様はマタイ福音書13章でこういうふうに語っておられます。天の国は畑に隠された宝に似ている。人がそれを見つけると隠しておき、喜びのあまり行って持ち物をすっかり売り払い、その畑を買う。また天の国は良い真珠を探している商人に似ている。高価な真珠を一つ見つけると出かけて行って持ち物をすっかり売り払い、それを買う。天の御国ってこういうものなんだというふうにイエス様は言われてるんです。畑に隠された宝。もうそれを見つけたら持ち物を全部売り払ってでもそれを得たいと思うようなもの。あるいは真珠の価値を知っている商人がこの真珠のためだったら他のすべてを売り払っていいと思うようなもの。これだという確信がある。それが天の御国なんですね、実は。だからクリスチャンはまあいい生き方だと思うし、そういう生き方できたらいいなはスタートとしていいんですけれども、ゴールとしては不十分だということです。アウグスティヌスという人がいました。アウグスティヌスは3世紀から、ごめんなさい、4世紀から5世紀にかけての人で、次のあれ出してください、プロジェクターですね、1個戻ってください、はい、430年に亡くなった思想家ですが、アウグスティヌスはもともとキリスト教徒ではなかった。お母さんはサンタモニカってありますね、場所が、あのモニカさん、聖モニカ、お母さんは立派なクリスチャンで、お父さんも亡くなる前にはクリスチャンになるんですけれども、もともとキリスト教ではお父さんなかったし、アウグスティヌスもちっちゃい頃からキリスト教には反発をしていたんですけれども、彼は改心をしてクリスチャンになっていく。そのことも書かれているのはこの告白という本なんです。素晴らしい本です。その彼の告白は神に向かった告白です。神に向かって書いている。これは本当に美しい本だと思いますが、その最初のところで彼はこう語っています。私たちの心はあなたのうちに行こうまで安らぎを得ることができないのです。アウグスティヌスは優れた人でした。知的にも 学問も積んだ人でした。だけれども、いろんな学問をした。ギリシャ、そしてラテンの研究もしていきました。だけど、納得ができなかった。そして最終的に神に出会い、神の恵みのうちに、神に自分を捧げていくな。彼はクリスチャンになりたいと思ってたんです、長い間。なりたいと思ってたけど、まだ今はできない。そういう葛藤の中でいた人でした。だけど彼がクリスチャンになっていく時に、なった後に書いたこの本、告白の、これ第1巻ですけど、この訳は山田明という人の訳ですが、私たちの心はあなたのうちに憩うまで安らぎを得ることができないのです。神に出会って、これだったんだ、自分はが求めていたものは、というのを見出したんです、アウグスティヌスは。そういうことなんですね。日本では卒業クリスチャンという言葉があります。聞いたことありますか、皆さん。卒業クリスチャン、何かというと、学生時代に教会に行って洗礼は受けた。だけれども、卒業とともに、ああ、もうキリスト教も卒業しました、あれは若気の至りでしたというふうな人たちが大勢いる。そういう人たちのことを卒業クリスチャンというふうに言うんです。大学を卒業したように、キリスト教も卒業しました、あんな純粋なまっすぐな生き方は社会では通用しませんというふうなに考える人たちがたくさんいらっしゃるということです。これ、プロテスタンティズムの問題かなというふうに思ってるんですけれども、ちょっと別の観点から見ていきましょう。スコット・デガーモという人の話を見ていきましょう。プロジェクター出してくださいますか。ごめんなさいね。いろいろ、次これ、次あれとか言って。はい。サクセス・マガジンというのを、14年間編集長として導いていたのはこのスコット・デガーモ。そんな有名な人ではないと思いますが、私、偶然この人の本を読んで、なるほどと思うことがありました。で、次のワンクリックしてください。はい、ありがとうございます。これ左下、ビル・ゲイツですね。で、上はスティーブ・ジョブズですけれども、ビル・ゲイツっていうのはマイクロソフトを作った人、スティーブ・ジョブズはご承知のようにアップルを作った人ですけれども、全米の最も多くのいわゆる成功者と呼ばれる人たちにインタビューをし、ネットワークを持つジャーナリストです。3万件以上の成功者の取材をしてデータを集めていき、どうやったら成功者になれるのかということを研究していた。まあ、それが彼の関心事だったんですね。で、まあ、積極的なポジティブ・ティンキング、積極的な心構え、豊かなコミュニケーション能力、集中力、信念、協調性、忍耐力、決断力。まあ、よく言われます。成功するためにはそういうのが必要だというふうに。そういうのを持ってた人もいたというふうに彼は言います。しかし、全然社交的ではなく、飽きやすく、三日坊主で、ものすごいセルフィッシュな人たちもいたというんです。もうよそ成功者らしからぬ人も大勢いたと言います。人格的に優れていたわけでは決してなかったというふうにデガモは言っています。いや、むしろ一般的には問題を抱えた非常識な人も少なからずいた。というふうに言っています。もうワンクリックしてくれますか。はい、ありがとうございます。結局、成功の秘訣とは、本当の自分、つまりありのままの自分を認識した上で、これだけは絶対に達成したいという心の底から湧き出る本当の目標を設定すること。これに尽きる。成功の秘訣というと、ポジティブ・ティンキング、これ引用ですよ、彼の言葉が。ポジティブ・ティンキングとかいろいろあるけれど、結局どんな目標を持つのか、それに全てがかかっている。成功者は忍耐力があって決して諦めないというけれど、それは諦めきれない目標を持ったからこそ発揮できた力であって、忍耐力を持っていたからではない。僕は数百人の成功者にインタビューをした。あなたはどうして成功できたのか、その本当の理由を教えてくださいと何度も尋ねた。すると、成功者は必ずと言っていいほど子供の頃の話をし始める。僕は子供の頃の話を聞かせてくださいって質問したんじゃない。それなのに彼らは口を揃えたように昔話、自分の今までのマイストーリーを喋り始めるんだ。でも、その話は単なる自己紹介ではなくて、自分がどんな人間で、その自分がなんでその目標を持つに至ったのか、という目標設定の理由を話していたんだ。というふうにデガモは書いて います。これはね、すごく重要だと思いますね。忍耐強いから彼らは成功したわけじゃなくて、絶対これだけは諦められないというものに出会ったから諦めることができなかったんだというんです。自分自身を知り、自分の本当に大切な目標を知ることが必要だというのが彼の結論です。これすごくわかります。で、これはクリスチャンとしての歩みに関しても私は同様だと思ってるんです。どういうことか。成功者というのは忍耐強いというよりも、どうしても諦めきれないものに出会ったということだとするならば、クリスチャンになるということは、神の恵みによって神と神の国に出会うということ。心から自分が人生の中で求めていたものはこれだったんだ、アウグスティヌスの。それに気づくこと。神の国、そして神をどうしても諦めきれないもの、そこに向かって歩みたいと思う、そういう理解があるときに、頑張って鉄棒にしがみつくような生き方じゃなくて、絶対に何度転んでも失敗しても諦めない、諦めきれないという生き方になるということです。クリスチャンライフというのは苦しいけど歯を食いしばって生きるというよりも、スコッテ・ガムが言うように、クリスチャンとして成功するかどうか、すなわち神の国を目指して歩み続けていくことができるかどうか、すなわち言い換えるならば、卒業クリスチャンのようにならないためには何が必要か、クリスチャンとして天の御国まで歩み続けることができるかどうか考えてみてください。大学に入っても4年間持たない学生も一定数います。悲しいことですけど、教授会の中で出てきます。休学ならまだいい。だけど退学を余儀なくされて行かれる方々もおられます。いろんな理由がもちろんあります。経済的な理由、進路の問題、あるいはメンタルの問題、フィジカルの問題、いろいろあります。だけど途中で続けられない方々も、あるいは途中で諦めてしまう方々も一定数いらっしゃいます。クリスチャンとして洗礼を受けたけれども、教会から離れ、キリスト教信仰から離れる方々もおられます。クリスチャンとして洗礼を受けて教会につながっているけれども、身をつけていない方々もおられます。クリスチャンとして洗礼を受け、身をつけ、天の御国に向かって歩みを続けて、天の御国に招かれるためには何が必要か。それがこの第2番目のポイントで申し上げたいことです。これが本物だという確信です。自分は天の御国を求めて本当に行きたい。どうしてもこれは諦められない。イエス様の愛を知り、このイエス様と共に永遠に自分は本当に生きたいんだという心からの願いがあるかどうか、このお方にお仕えしたいという腹の底から湧き上がってくる自分自身の本質としてそういう思いがあるかどうか。自分は神に、イエス様にお仕えするために生まれてきたんだという確信があるかどうか、それが必要なんです。それがないと途中で諦めて他に行っても不思議じゃないと思います。その出会い、あるいは確信があるかどうか、神の愛にそのように触れられているかどうか、このお方の愛を実は自分は求めて今まで生きてきたんだという確信があるかどうか。アウグスティヌスにはそれあったんですね。そしてキリスト、もちろんパウロもそう。困難だったけど、彼はイエス様にお仕えしたいと思い、生涯を走り通した。それは頑張りズムではない。天の御国を見据えた生き方です。単なる道徳でもない。そう、そのような確信があなたにあるでしょうか。そのことを問うていただきたいです。これが私が求めていたものだという確信が必要だということです。3番目、クリスチャンライフについての3番目。それはクリスチャンライフというのは神の御国へと向かう旅路だという理解です。長い旅です。長い旅になります。誘惑もいろいろあるでしょう。イエス様が誘惑をお受けになったように、パンを求める誘惑もあるでしょう。神殿から飛び降りてかっこいいデビューをしたいという誘惑もあるかもしれない。悪魔にひれ伏してこの世の 栄光を手に入れたいという誘惑もあるかもしれません。こういう誘惑も来るでしょう。イエス様の誘惑、この1回だけじゃないんです。何回も来てます。聖書を見てもあります。聖書の中ではあと2つ重要なのがあります。1つはご自分が苦しみを受けて十字架にかけられるという話をした時に、ペテロその時、あなたは神の子キリストですというふうに言ってるんですね。ピリポ・カイザリアでの場面だったと思いますが、でイエス様はそうやって苦しむというふうに言われた時に、いや、そんなことがあなたに起こるはずがありませんと、イエス様への心配と愛を持ってペテロが語った。いや、そんな苦しみはあなたが通られるはずがありませんと語った。その時にイエス様は、下がれサタンというふうにペテロに語っています。ペテロを通して誘惑があったということでしょう。そしてもう一つがゲッセマネの園です。私の思いではなく、あなたの思いがなりますようにと祈られた。しかし、もし可能だったら、この杯を私から取り除けてくださいと願われたほどの苦しみを通られた。少なくともこの大きい3つの誘惑をイエス様は通られました。それ以外にもマイナーなもの、聖書に書かれてないものはたくさんあったと思います。我々もいろんな誘惑を受けていくでしょう。転んでしまうこともあるでしょう。受け身についての話を以前しました。転ぶ時にはきっちりと受け身で転んでください。すなわち、柔道の受け身っていうのはね、私の父柔道してたから 受け身をやらされましたけど、小学生の頃から。つまらないんですね。柔道を教えてくれるっていうから、投げるのを教えてくれるのかと思ったら、もう受け身ばっかり。でもそれは必要なんです。いかに転ぶか、怪我をしないように、それは必要なんです。クリスチャンの場合は、正直に神の前に罪を告白をして悔い改めることです。正直に罪を告白し、悔い改め続けながら天の御国を目指して歩んでいくということです。最も大切なこと、それはあなたが天の御国をどうしても絶対諦めきれないものとして受け取ってるかどうか。ビル・ゲイツがマイクロソフトを諦めきれなかったほどに、いや、それ以上にあなたが神の国を求めているかどうかということ。スティーブ・ジョブズがアップルを諦めきれなかった以上に、iPhone を諦めきれなかった以上に、あなたが天の御国を求めているかということです。これが本物なんだ。これを自分は求めていきたい。iPhone とかね、そんなのはもう古くなっていきますが、天の御国は古くならない。そのように求めているかどうか、それがあなたがクリスチャンとして成功するかどうかです。成功っていうのは、豊かになるとか、有名になるとか、立派になるとかということではなくて、神の国を求め続けて進んでいくこと、そしてその道のりの中で精霊の御霊の実をつけていくということ、すなわち純粋になり、愛の人になり、恵み深い人になり、寛容になり、優しい人になっていくということ、幼子のような心を身につけていくということ、それが成功するということです。今申し上げた意味では。神の民と 悪魔の違いは何か、あるいはこの世の民の違いは何か。この世の民は悪魔だと言ってるんではありません。しかし、悪魔からのすごい影響を受けてるのは間違いない。その違いは、神を愛し、人を愛する生き方をする。神の民はね、そして天の御国に向かった歩みをする、そういう性質を持ちながら天の御国に向かった生き方をしているということ、それがこの世の民と神の民の違いです。イエス様が上に立つ者は他の人に仕えなさいというふうに言われた。それは神の国の生き方です。神であるお方がご自分を低くしてこの地上に下ってこられた。神であるお方が私たちのために十字架につけられた。神であるお方が弟子たちの足を洗われた。弟子たちを愛し抜かれた。それは神の国の生き方で、この世の生き方とは方向性は違うんです。見た目はそれほど違ってないように見えるかもしれない。だけど心の中は全く違うんですね。あなたはこの神の国の生き方をどうしても諦められないものとして心の内に持っておられるでしょうか。そのことを問うてみてください。これはとても大切なことです。それをイエス様の通られた40日の荒野、そして誘惑から 私たちは学ぶことができると思います。祈りましょう。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。イエス様がその公の生涯、ミニストリーの初めに悪魔の誘惑を通られ、悪魔が目指しているものが何であり、ご自分が御父によって導かれている生き方が、天の御国の生き方がどのようなものであるのかを私たちにはっきりと示してくださいました。願わくは私たちが神の国の生き方を求め、イエス様と共に今日のこの日を、そしてこの一週間を歩むことができますように。一歩ずつです。倒れながらも転びながらも、どうしても諦めきれないものとして天の御国を目指して歩ませてください。イエス様の愛のうちを歩ませてください。イエス様と共に歩ませてください。そしてイエス様に仕えさせてください。あなたの憐れみによって、救い主主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。